はい、こんにちは。セラピストゆっここと高杉ゆき子です。今日もお聞きくださいましてありがとうございます。本日はですね、8月の新月になりますということで、いつものように配信をさせていただきますね。前回もお話ししましたが、8月は満月が2回、新月が1回というふうにちょっとイレギュラーな感じになってくるので、3回の配信になりますということで、また月末にもね、満月の時に配信をさせていただきますね。はい。で、本日は8月の16日の、16時台にね、新月を迎えることになっているんですけれども、今回の新月はなんと私の星座のね、獅子座の新月になっています。ということで、自分らしさだったり、リーダーシップだったり、自己表現をすることだったりとか、なんかもう本当に私のこれまでのテーマをこう全部凝縮したキーワードがね、たくさん出てくるような新月になってくるんですけれども、皆さんも自分の内側をちょっと表に出してみるっていうことにチャレンジするっていうのもいいかもしれないですよ。私はもともとそういうことがすごく苦手で、自分はこういう人ですっていうのを周りの人に伝えるっていうのがすごく苦手なタイプだったんですけれども、それをね、少しずつ少しずつ練習して、今は結構さらけ出せてるかなと思うんですけど、 Facebook とかでも自分の思いを書き記したりとかですね、なんかそういうことを最近はできるようになったんですけど、やっぱり昔はそういうことが少し苦手で、内向的というかね、ちっちゃい時からあんまりこう自分の意見を言えない子だったので、両親からしたら変わったなとは思ってるんじゃないかなというふうに思います。そう。で、今回、さっき言ったように獅子座なので、私は今月が実は誕生日だったんですね。8月の10日に、はい、46歳になりました。で、このね、ポッドキャストを通じてご縁をいただいた方とかにもお祝いのね、メッセージをいただいたりとか、本当にね、私この今まで生きてきた中で一番幸せ感を感じたお誕生日じゃなかったかなというふうに思います。なんかもうプレゼントで何をもらったとか、なんかそういうことよりもですね、もうこんなにたくさんの人に自分に気持ちを寄せていただけるっていうことが本当にありがたくって、で、それをなんかこう素直に受け取れる自分もすごく、いたりして、なんか本当に充実してありがたいなっていうふうにすごくね、思えた一日でしたね。そうで、なんか私の最近のテーマはもう物質欲よりも形のないものへの欲っていうのがすごくって、そうだからね、やっぱりSNS を通じていただいたメッセージであるとか、あとはうちの母親がですね、家族だったり孫だったりとか、お誕生日を迎えた人に楽器のね、演奏をプレゼントしてくれるんですよ。それを自分で動画で撮ってですね、自分が映るのが嫌だから、その音楽に合う、なんかこう画像とかを貼り付けて一緒にね、送ってくれるんですけど、今回私に送ってくれたのが井上陽水のね、少年時代ね、この曲をカリンバっていうね、アフリカの方の楽器で、すごくね、オルコールみたいに綺麗な音がするのがあるんですよ。ね、それをね、送ってくれたんですね。で、なんかその送ってくれたその画像は、麦わら帽子の女の子が草原のところに立っていて、で、その草原の向こうには入道雲がこうもくもくもくっとね、青空の中真っ白い入道雲がこうもくもくもくっとこうあるような、なんかそういう絵だったんですけど、私はこういうね、なんかこう入道雲とか、もう本当に真夏の象徴みたいなところのね、ところから生まれてきたんだなっていうふうに、多分母親のイメージはそうなのかなというふうに思って、なので、 まあ、そういう太陽のギラギラ感に負けないようにエネルギッシュにね、私も育ってきたんだろうなというふうに思うし、やっぱり、なんでしょうね、まあ、見た目は分かんないですけど、結構心は熱い人なので、灼熱ぐらい熱いかもしれないですね。なのでそういうね、やっぱりこの真夏の時に生まれた意味っていうのもいろいろあるのかなというふうに思いますよね。そう、そうです。で、まあね、誕生日を迎えていろいろこの年はどういう年にしようかなとか、そういうふうにいろいろ思ってるわけなんですけれども、まあそういったね、なんか今年の抱負っていうのをFacebook にちょっと書いたりとかして、なんか自分の中での考えをまとめたりとかすることもやったので、なんかもう今年はこういう感じでいこうっていうのが自分のから頭の中にちょっとあったりするわけですね。そうそう。でその中でやっぱり一番思ったのが、明日私たちはどうなるかわからないっていうことですよね。生きてるのかもわからないし、もしかしたら地球自体がもう何か滅亡するようなことが起こるかもしれないとかね、交通事故に遭うかもしれないとか、もう本当にこれは誰かれ、どんなにお金持ちだったり、どんなに有名だったりね、そうじゃなかったり、いろいろな人が世の中にいますけど、みんな平等に明日はどうなるかわからないっていう状況の中で生きてるんだなっていうのをすごく実感する出来事がありました。っていうのは、8月の頭だったんですけれども、私が去年からねお世話になっている、瀬戸内の島なんですが、白石島っていうところでトワイライトホテルオタフクインっていうのが正式名称なんですけれども、まあ、リゾートホテルがありまして、でそこで私がご縁あってね、お仕事させていただくっていうことが、まあ、去年から始まってるわけなんですけれども、そこのホテルのね支配人さんが、突然亡くなってしまったんですね。で私もそのねシーズンの時には泊まり込みでホテルでちょっとお手伝いさせていただいたり、お仕事させていただいたりっていうこともしていたし、シーズンでね外れてる時にもちょっと顔を出して少しお話をさせてもらったりとかっていうちょくちょくのお付き合いがあった方なので、ね、朝起きた時にこう何気なく LINE を見た時に、実はねっていうのがお知らせが来ていて、もう本当に一瞬で目が覚めてしまう、嘘でしょっていうね、本当にびっくりしました。で、まあ、ホテルの中でね突然倒れられて亡くなられているので、目撃者っていうかね、まあ、こういうことがあってとか、あとはその日の一日のどういう感じで過ごしてたよとかっていうのも後から聞くことができたんですけれども、なんかね本当にいつもと変わらない日常だったんですね。なんかこうホテルの仕事をして、昼過ぎにお客様が全部ねチェックアウトされて、その後少し時間がやっぱりあるんだけど、そこが従業員たちのお昼ご飯の時間なんですね。なので2時ぐらいにだいたいそのオーナーの支配人の方がねまかないを作ってくれるんです。でそのまかないもすごくいつも美味しくて、まあだいたいパスタなんですよ。で具を変えたりとか味付けを変えたりとかして出してくれるっていうのが定番で、私はそのジャーニーさんが作ったサバ缶入りのトマトソースのねかかったパスタっていうのがすごく思い出に残っています。島で採れたピーマンとかね、いろんな野菜が入ってたりとかして、本当になんか男の料理でもジャジャジャジャってやってすぐポンと作ってくれるんですけど、本当に美味しくて、なんかあのパスタが食べられなくなるのかと思うと本当にもう寂しいですね。そうで、そのパスタをみんなに振る舞ってくれて、でまあそうしてるとお客様たちがねチェックインをしてくるわけです。3時かとか4時とかにね。そうするとまあチェックインも終わって、だいたいご飯が6時とか6時半ぐらいからなので、その間は少しやっぱり空くんですね。で彼はその間にホテルのエントランスのとこちょっと出たところにですね、ちっちゃなテーブルと椅子があるんです。でそこにね ワイングラスとワインをボトルをね持って行って、で、まあ、ご機嫌な時にはね Bluetooth のスピーカーなんかも持って出たりとかして、でそこで好きな音楽をかけて夕日を見ながらワインをたしなむという、それが彼の、あのルーティーンだったわけなんですね。そうで、そこまでもいつもと変わらない日常だったんですね。で、まあ、夕日が沈み、あそろそろまた夜の支度をっていう部分でバターンと音がして、他の方が見に行くとそこで倒れられていて、それっきりという、そういうことだったみたいです。ね、本当に周りからすれば突然いなくなってしまって、そのまま意識もなくっていう感じなので、やっぱ衝撃ですよね。でもね、後から聞いたんですね、あの葬式の時に、そのホテルの社長さんっていう方がまた別にいるんですけど、彼はね、この白石島でぽっくり死にたいって言ってたんだよっていうのを聞いて、だからもう彼は本当に思った通りの死に方してるからねっていうのを聞いて、あそうだったんだと思って、だからなんかね、そんなにすごく苦しんだわけでもないし、なんかこう長い間誰かに迷惑をかけたわけでもないし、だから自分の納得のいく生き方を全うされて行かれたんだなっていうふうに思うと、ちょっと涙がね、あの乾くというか、ああそっかっていうふうに、だったらもう笑顔でよかったねじゃないですけどね、なんかこう気持ちよく送り出してあげたかなっていうふうには思います。で、まあそういうことがあったので、なんか今回のお誕生日は普通に朝から仕事して、もう本当に仕事で終わったっていう一日だったんですね。でもそれが逆にありがたい、もうなんか日常をこんなにこう幸せなことなんだなって実感できることを気づかせてくれたね、その方には本当に、なんかもう命を持ってね教えていただいたというか、本当に毎日毎日の日常に感謝とか、あのね、ありがたみとか、意味とか、なんかそういうのをね本当にあの教えていただいたなというふうに思います。だからこそこのお誕生日はね、何もなく、本当に何もなく、あのただ淡々といつもの日常を過ごしたっていう、そういう日になったんですけど、なんかね、あのそれにもやっぱり意味があるのかなというふうにも思いましたしね。で、あとは、まあ、あの長男がねいつもあの部活でいなかったりするんですけど、その日はいてくれて、まあ、あのご飯を作ってくれるということもあったりして、なのでそのご飯作ってくれてる間に、私は本当にもうなんか久しぶりに一番風呂に入れたんですよ。家族の誰よりも先にお風呂に入るっていう、それがね、まあ、結構私の中ではすごくって、なんかねもうちょっとこう夕日も沈みきらない、本当に夕方頃からなんかお風呂でふわーとか言いながらこう入ってる自分が、なんか贅沢みたいな、私服みたいな、なんかそんな感じで思って、はい、ありがたいお風呂を、はい、入れましたね。もうそれだけでももうプレゼントっていうかね、え安上がりですよね私って。なんですけど、そう、そんな感じです。だから本当になんか日常のありがたみを感じたお誕生日になりました。で、まあさっき言ったようにね、Facebook に私の今年の抱負っていうのをね、いろいろしたためてみたんですけれども、ね、なんか2023年で本当にこの夏至以降からの、その、まあ、保守的な動きとかもいろいろ言われてますけれども、もう本当に、なんだろう、風の時代が本格化してきてるんだなっていうのが、本当にね、すごいひしひしと感じてます。ね、前回のポッドキャストとかでも話したんですけど、三次元っていう、まあ、土の時代的な物質を重視するような、なんかそういうね価値観のある時代から、形のないもの、そしてすごくいろんなものが変動性があって、で、あの、なんでしょうね、封建的ではない、みんな平等みたいな、みんな自由でいいんだよみたいな、なんかそういうね、本当に自由な感じの、あの時代に変わってきたなっていうふうに思います。で、私自身はやっぱり、土の時代的に三次元的にこう
囚われてる自分もいるし、だけどやっぱりこれからはこうありたいっていう部分はやっぱり風の時代にマッチしてるかなというふうに思うので、その5次元的ななんかこう形のないものとか、例えばさっきから言っている感謝の心とか愛とか、なんかそういうね、なんかこう精神世界、まあどんどんスピリチュアルに私もハマっていってる感じはするんですけど、なんかそういう部分を大切にする生き方っていうのをやっぱりやっていきたいなっていうふうにすごく思うんですね。お仕事に関してもやっぱりお客様にいかに喜んでいただくか、そこでお客様が嬉しいっていう反応をしてくださった時に絶対ポジティブなエネルギーがこの、ね、サロンルームをこう包んでくれると思うんですよね。そのね、ポジティブエネルギーを一緒に共有できるような仕事がしていきたいっていうふうに思います。だからこそ私もいつもポジティブエネルギーをこう発しながら、施術もしていきたいし、お客様とお話もしていきたいなとも思っているし、だからそこがやっぱりどんどんどんどん共鳴していくわけですよね。エネルギーって同調していくので、同じようなエネルギーの人たちが集まってくるし、でその増幅したエネルギーをもっともっとたくさん、そのサロンを飛び出して、例えば地球とか宇宙とか、なんかそういう大きなね次元の方まで飛ばせていけたらいいなというふうには思うんですね。もうだから本当に言ってることはめっちゃスピリチュアルなので、何言っとんじゃって思う人もいると思うんですけど、私の中のビジョンってやっぱりそこだなっていうふうに思います。なんか心が充実している自分にやっぱり なっていたいなっていうのは思うので、うん、それはすごく感じますね。そうそう、なのでまあ枠にとらわれない生き方っていうですかね、なんか三次元的になんかこう型にはまった生き方ってあるじゃないですか。その社会的に立場から見たらこれはちょっとみたいなところとかも、まあね、そういうのも気にしつつ生きていかないとやっぱり人間社会なので難しい部分はあるんだけれども、そうじゃなくていい部分はあえてそこにとらわれないっていう生き方をやっぱりしていきたいなっていうふうに思います。もう自由が好きなんでね、とにかくゆきこの湯は自由の湯っていつも言うんですけど、そう、自由が大好きなんです。誰にも縛られることなく思った時に思ったことをするっていうね、これが私の生き方なんだなっていうのを本当にこの年になって改めて実感してる。でそれが私らしさでもあるので、そうだからそういうね生き方に共感してくれてる人が周りにもっともっとたくさんいて、こういう生き方を広めていこうよみたいなね、なんかそういう何かができたらいいかなというは思ってるんですけど、まあね、私の場合はそのセラピストを育てるっていうのがなんかもう一つの使命だったりとかするので、そのあたりで共感できる方がどんどん集まってくれたらいいかなとは思ってるんですけど、それはこれからの話ですね。もう夢はどんどん膨らみますけれども、はい、なんかそういった部分もね、これからもっと具体的なこと、こんなことあったよっていうのがね、お話できていけたら嬉しいなとは思ってます。はい、そうですね、まあ今日はちょっと自分の誕生日があったので、自分の思いっていうのをいろいろ話してみたんですけど、なんかこうね共感できる部分があったり、実は私もそうなんですみたいな人がねいて、勇気もらえたっていうふうに思ってもらえるとすごく嬉しいなというふうに思います。うんですね。なのでまあちょっとね、今月はもう一回満月の時にお話しする機会があるんですけれども、またその時にもね、いろいろちょっとネタを探してですね、皆様のお役に立てる情報を発信できたらいいかなというふうに思っています。はい、じゃあ今日もね最後までお聞きくださいましてありがとうございました。では次は2回目の満月でお会いしましょう。ありがとうございました。